2021年3月21日主の日の礼拝をただいまより始めます。お立ち上がることができる方はどうぞお立ち上がりください。前奏のうちに心を静め礼拝に備えてまいりましょう。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。新聖歌60番雨土小鳥手を賛美します。主の祈りをお捧げいたします。主の祈りは新聖歌の後ろの方、オレンジ色で仕切られた826ページ、あるいは前の方にも写されておりますので、そちらの方もご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。司会者が一言お祈りさせていただきます。恵み深い天のお父様、今日お一人お一人をあなたを礼拝するためにこの場所に招いてくださって感謝いたします。どうぞ主よ、私たちがこの場所で霊と誠をもって心からの礼拝をあなたに捧げることができるように、この礼拝の始めから終わりまでを主よあなたご自身がご支配してくださいますようにお願いいたします。出席されたお一人お一人、悪天候の中ですけれども大勢の者がこの場所に集うことができたことを感謝いたします。どうぞあなたが一人一人の問題や、あるいは悩みや、あるいはその受けているチャレンジを、本当にあなたからの力を受けて解放され、力強められ、前進することができるように導いてください。だが今日この場所に来ることができない、事情があって来ることができないお一人お一人も主よ あなたがこの場所に集った人と同じように覚えていてくださることを信じてありがとうございます。ライブ配信をもって礼拝しておられる方を主はあなたが強めてください。不自由な生活の中に強いられておられる方々を主はあなたが助けてください。その信仰を守ってください。また病の中におられる方は主はあなたが強めてくださり癒してくださいますようにお願いいたします。今日御言葉を感謝いたします。黒田先生をこの場所に送ってくださってあなたの御言葉を取り継いでくださることを感謝します。どうぞこの御言葉に私たちが従順することができるように、また応答することができるように一人一人の心を開いてその心を柔らかくしてその御言葉を受け止めることができるように導いてくださいますようにお願いいたします。一人一人の奉仕者を主はどうぞあなたが強めてください。目に見える奉仕、見えない奉仕、この礼拝のためにあらゆる奉仕者を主はあなたが祝福してお持ちくださいますようにお願いいたします。私たちはこの無牧の期間を超えて山本先生をこの場所にお迎えしようとしています。一人一人の信仰を主はあなたが新しくしてくださって、一人一人の信仰を強めてくださって、新しい北聖書教会を主はあなたの前にお捧げすることができるように導いてください。この礼拝の始めから終わりまでを主はあなたの御手にお委ねいたします。感謝し主の御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。今日はですね、新聖歌からではなくて注ぎたまえ主よという賛美を、お捧げしたいと思います。先週のですね、四次公平執事のですね証を、聞いていただいた方もいらっしゃると思うんですけども、八津さんはこの無牧になってからずっと前奏にですねこの賛美を弾き続けています。お気づきになられた方もいらっしゃると思います。私もこの賛美を聞いてこの1年間本当に励まされてですね、強められてきたな、そのように思っています。一度もこれをですね歌うことはなかったんですけれども、でも私たちの心の中にはですねこの賛美がいつも響いていたな、そのように思っています。今から14年ほど前にこの賛美をこの教会に紹介いたしました。そしてこの賛美をしましょうというふうに栗原先生に言いました。栗原先生はこのリバイバルという言葉の意味が教会の人たちによくわからないんじゃないか、だからもう少し待ってほしい、そのように言われた記憶があります。リバイバルとは信仰復興と日本語では訳します。私たち一人一人のその信仰が目覚めて、そして復興して強められていく、その姿をですねリバイバルというふうに言うんですけれども、私たち一人一人がですね今本当に雨が強くなってきましたけれども、天から雨が降り注いでくるように私たちに神様の祝福がですね注がれて、私たちの中からもう一度信仰が復興しですね強められて、主を求める思いがますます強くなっていく、そのような思いを持ってこの賛美をしたいと思います。
我が心に主の教会
一番歌いましょう。私たちの信仰告白である使徒信条を告白しましょう。使徒信条も新聖歌のオレンジ色の台紙で区切られた826ページ、あるいはこの前のスクリーンの方にも映し出されておりますので、どうぞそちらをご覧ください。信仰を持って信仰を告白いたしましょう。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し構える。賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。続けて今月の歌、新聖歌384番、主よ見てもてを賛美いたしましょう。Maybe. それでは今日の御言葉をお読みしたいと思います。今日の聖書の箇所は第一コリント4章の1節から5節です。コリント人への手紙第1 4章の1節から5節。2017年版聖書では330ページになります。お読みいたします。コリント人への手紙第1 4章1節から5節。人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。その場合、管理者に要求されることは忠実だと認められることです。しかし私にとってあなた方に裁かれたり、あるいは人の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。それどころか私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているわけではありません。私を裁く方は主です。ですから主が来られるまで何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。今日は黒田先生を通して自分の役割を知っていますかと題して御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日は礼拝で初めから今日はいつもと雰囲気が違うなっていうように感じています。いよいよ新しく牧師を迎える準備が整ってきて、さあいよいよやなっていう、なんかそういう期待感にあふれ、神様への期待がこう満ちてきているように感じます。今日そのような中でご一緒に御言葉を聞いていきたいと思います。一言祈らせていただきます。恵み深い天のお父様、あなたが私たちの教会の頭でいてくださることを今一度覚えてありがとうございます。この一年間、部屋の中であなたが主であることをそれぞれが喜び、またその素晴らしさを求め、 今日まで歩むことができ、新しく山本先生ご一家を迎えることになり、その整えも着々と進み、あと2週間もすれば先生と一緒にこの場所で礼拝する時を迎えています。今一度私たち2週がどんなに愛されているかを覚え、期待されているかを感じながら、今日の礼拝を続け捧げていくことができますように。開く聖書の言葉の中から、あなたが励ましと祝福を与えてくださるように、イエス様の名によって祈ります。アーメン。ある時テレビで夫婦円満の秘訣っていう話題で話し合いがなされていました。夫婦円満の秘訣何ですか？そのプログラムのこの終わりの結論は、まず第一は男が負けることやと。第二は人の一時。夫婦が円満で進むためには旦那が負けて、あとは我慢。それが結論でしたね。ちょっと寂しいですよね。田辺聖子っていう作家がいますけれども、彼女は夫婦というのは椅子取りゲームや、どっちかが座ってると今度は私が座ると思って淡々と次の椅子を狙ってるというふうに書いていました。まあ夫婦がそういう関係であるとしたら、結婚式というのは忍耐競争の始まりになるわけで、大変なことですよね。役割というのを正しくお互いに理解し合っていないと、喜びが時には競争相手になったり、あるいは敵味方になってしまったりさえするわけです。で、教会の中でもそういうことは起こりうるわけです。ちょうど今度は山本先生をお迎えするにあたって、私たちそれぞれの役割っていうのは一体何だろうということを、先ほど読んでいただいた聖書の箇所からご一緒に確認を今日はしたいと思います。まずここでパウロはこう書いています。一節のところで、人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。つまり第一にパウロがここで言いたいことは、牧師というのはキリストのしもべであって、また神の奥義の管理者だというふうに言っています。で、こういうふうにパウロが言うようになった、この手紙の中で書くようになったのは理由がありました。一章のところの十節のところにこう書いてあるんですね。さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして仲間割れせず、同じ心同じ考えで一致してください。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の者から知らされました。あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです、というふうに、こう書いています。つまり教会の中で、あの先生がいい、いやこっちの先生の方がいいというふうに自分の好きな先生をこうみんな持ち出して、教会の中がこの一致が保てなくなっているみたいだということをパウロは聞いて、この手紙を書き出したというわけですよね。で、まあ牧師というのはみんな違いますよね。で、違っているのはそれぞれ賜物があるから当然のことで、神様はそれぞれの時を それぞれの器にお任せになって、その群れを育て、神様の働きができるように進めようとしているわけです。パウロの言いたいことは、この牧師、その私たちはキリストのしもべであるということ、そしてもう一つはこの神の奥義の管理者であるということですよね。一つ立場はしもべ、しもべというのは、これは奴隷という言葉が使われているんですね。奴隷というのは、まあ皆さんどんなものを想像しますか？ベンハーっていう映画がありましたよね。あれ、まあ随分古い映画ですけれども、山荘のこの船底、一番船底で、ドーンドーンって太鼓を叩く人に合わせて、奴隷が何十人という奴隷がオールでこう船を漕ぐ、奴隷の仕事ですよね。もうしんどいから休ませてくれとか、ああもう息が切れそうだからちょっと一服とか、喜びがないから休みますとか、そんなこと言ってられない。太鼓が叩いなるとオールを漕がなきゃならない、自分のこの自由というものは一切ない、ローマ時代の奴隷というのは物を言う道具というふうに言われたそうですけれども、全くその人の人格とは何もなくて、この指令が出ればどこでもいつでも何でもはいと言わなきゃならない、そういう立場身分だったわけです。でもその奴隷はそれぞれが役割がありました。身分は奴隷ですけれども仕事があったわけです。でこのパウロが言うのは、管理者というこの立場が与えられているということでした。でまあ、奴隷というとそういうこの船底でこのオールを動かす、そういうようなイメージがありますけれども、そればかりじゃないんですね。みんなそれぞれの能力に合わせて、この奴隷の主人は仕事をつけたわけです。例えば子どもの家庭教師、奴隷がやったんですよね。でまたいろんな能力のある人には管理者、その執事のような家のものを全部任せるっていうのも、任せられる奴隷の仕事、そういうようなこともあったわけです。ですからパウロはここで言うのは、私はキリストのしもべ、神の奥義の管理者だというふうに考えなさいというふうに言われています。神様が語っておられる言葉が一体どういう意味があるのかということをきちっと教えていく、そういうのが牧師の仕事ですということを伝えているわけです。みんなが違っているけれども、私は管理者ですから、神の言葉を管理する、そしてそれぞれに与えられているこの人々を正しく管理して用いていく、これが私の仕事ですというふうに言っています。でどういうふうにして管理するかというと、エペソの4章の11節から13節のところをちょっと見てみましょう。エペソの4章の11節から13節のところにこう書いてあります。新約聖書の388ページですね。4章の11節、こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。牧師が管理するこの 御言葉に従って託されている生徒たち一人一人をその賜物にふさわしく整えて、その働きが十分できるように励ましていくのが牧師の仕事だと言われています。ですから牧師は皆さんを整えて、皆さんが本当にそれぞれの働きに用いられるように励ます係なんですよね。無牧に入った時に、皆さん1年間本当によくなさったと思いますね。でも最初の頃に、牧師がいなくなって分かったのは、よういろんなことやってはったんやいうのが分かりましたというふうに、そういう声が聞こえてきました。そうやろう。そう、牧師でしたが、そう思ってたんです。とにかく、いろんなこととにかくあるのは当たり前です。それを皆さん全部いろいろなことを1年間やってこられて、大したもんだと思いますよね。でも、これで牧師が来られたらどうですか？ああ、よかった。とうとう牧師が来てくれた。これでやれやれってこういうふうになったら困るわけですよね。牧師の仕事は皆さんがそれぞれの賜物に応じて働くことができるように励まし整えるのが牧師の仕事なんですよね。だから山本先生が来られた。先生待ってました、よう来てくださいました、しっかり応援しますなんて言ってですね、応援団になったらいかんですよね。先生何でも手伝いますから行ってください、手伝います。お手伝いもダメなんですよね。あるこの講習会に行って教会のあり方っていうので話を聞いたときに、日本の教会の多くが牧師何でも牧師で、その時に一つスクリーンに絵が出されたんですが、バレーコートでですね、牧師が頑張ってるわけです。鉢巻き書いて大汗かきながら、もう一生懸命バレーボールついてるわけですよね。で、そのバレーボールのコートの周りを信徒の人たちが、先生頑張って、先生頑張ってってこうやって応援してる。みんな一生懸命応援してるの。と牧師も頑張ってですね、応援されてますから、もう必死でボールを追いかけてる。それが日本の教会の陥りやすい姿だというふうに言われました。牧師先生はよう働いてくれ言ってですね、もう何から何までもう教会行ったらいつでも綺麗で、もうきちっと花も生けてあって、そして、休んだら修法はパッと届くし、でもうもう先生、今度の先生、よくやってくれるっていうのは応援団で拍手してるようなもんですよね。そうじゃないわけです。そうではなくて、ここにあるように牧師というのは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げることだというふうに ここで書かれています。皆さん自分の賜物っていうのを考えられたことがあると思いますが、分かりましたか？何が自分の賜物やろう。まあいろんなことがあると思います、それぞれ。でも私にはないっていうことはないんですよね。ペテロの第1の手紙にこういう箇所があります。ペテロ第1の手紙の4章の7節から11節っていうところを見てください。470ページですね。4章の7節から11節のところ、10節でいいですね、ちょっと長いですから。それぞれが賜物を受けているのですから、 神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに仕え合いなさい。皆さんの私たちも牧師も賜物がありますが、皆さんもそれぞれが賜物を受けているというふうに、ここで言われています。ですから一人一人が自分に与えられた賜物を今度はよく管理することができるように牧師は励ますというわけです。でどんな賜物が与えられているか、イエス様があるとき例え話をなさいました。3人のしもべにこの自分の財産を託して旅に出た主人の話です。覚えてらっしゃるでしょ。あるこのしもべには5タラント預けた、あるしもべにはこの2タラント預けた、ある牧師にはあるしもべには1タラント、そして旅に出てその仕事が終わって帰るときにその主人は楽しみだったわけです。何が楽しみか、預けたものがどうなってるかというのが楽しみだったわけですよね。で帰ってきたときにそれぞれしもべが呼ばれて、報告をしました。5タラントを預かったのは主人に5タラントを儲けましたと言って差し出すことができました。2タラント預かったものはここにもう2タラントありますと言ってこの自分が稼いだものを主人に出しました。もう1タラント預かったしもべはどうしたらか、1タラント預けたのは土を掘って大事に大事に置いておいた1タラントをここにある1タラントを預かったものがここにちゃんとありますと言って出したわけですよね。もちろん主人はがっかりしたわけです。それぞれに預けたのはそれぞれに期待を寄せて預けたわけです。みんなが期待されているということで5タラント2タラントのしもべは頑張ったわけです。1タラントのしもべはなくしたらいかん、主人の大事なものやこれ守っとかんといかんと思って、そのしもべ通りに思い通りに頑張って守ったわけですよね。でもそのしもべのこの足りなかったことっていうのは何かっていうと、主人の気持ちを考えなかったことです。どんなつもりで神様がこの主人が自分にこれを任せてくれたか、ただ失うように地面に埋めておくっていうことが願いだったのかどうか、そうじゃないわけです。みんなそれぞれ能力に応じて預けてあるので不公平じゃないよ。5タラントより私は1タラントやから、まあ、面白ないから、そうじゃない、能力に応じてだから、それぞれに応じたものを任せられているから、任されたものは小さくても大きくてもちゃんと任せた方が分かってるわけですよね。ただ1タラントのしもべが分からなかったのは、自分の持ってるものだけ見て、あるいは他と比べて主人の任せてくれた気持ちを考えずにいたことですよ。だから主人はどうしてそんなことをしたのか、そんな風にするんだったら銀行へ預けておいたらちゃんと利息がついたはずやと言ってがっかりしたわけです。そのはずです。1タランというのはちょっとしたお金じゃないわけですよね。1タラントっていうのは6000デナリだと書いてあります。何のことや分からないんですよね。1デナリいうのがだいたい1日の給料日当だって言われてますから、農作業をする人に払われる日当、まあ、計算楽なように1万円だとしましょうか。だから6000デナリっていうと6000かける1万ですよ。6000万円ですよ。他と比べたら少ないなって思っても、そんな ちょっとしたもんじゃない、6000万円を生かさずに持ってた。主人の目から見れば本当に大きなものを任されてたのに、ただ自分の手にするものだけを見て、そしてそれを使わない。終わりが近づいてから、その近づいているっていう話の中でイエス様はこの話をなさいました。だからイエス様のこの期待は、今こそ1タラントを地面から取り掘り起こして持ってきて使うべき時やということを言いたかったわけですよね。私たちに任されている1タラント何でしょうか。確かに他と比べるとあの人ほど歌が上手くないとか、私はピアノも弾けませんとか、お花を生けるのは苦手ですとか、いろんなことがあるかもしれません。しかし、たとえ小さなことでもいろんなことが役に立ちますね。今日は星川さんが礼拝に来てくださって、この間星川さんのお宅へ行って、お茶一緒に飲んで楽しかったんですよね。それで星川さんがこの10月で100歳になられる、100歳やじゃん。で私言ったんですね、私今度今年81ですって言ったら、若いのって言われて嬉しかったですよね。80超えて若いのって言われるのは星川さんぐらいですよ。もう星川さんも本当に大好きですけど、もうそうですよね、100歳になったら100歳の賜物っていうのがあるわけですよね。で星川さんに言ったんです、星川さん教会の礼拝に来られたらみんな励まされますよってこう言ったら、今日来てくださったわけですよね。そうなんですよ。もう後で皆さん挨拶してください。もう本当に嬉しいことです。だから自分にはできないんじゃないですよ。できることっていうのはあなただからできることっていうのはあるはずですよね。ハワイにいました時に巻き木の看板娘っていうのがいました。3人の看板娘、奥村さんっていうのと安藤さんっていうのと山口さんっていう3人の看板娘が、皆さん90歳以上でした。でも本当に楽しいんですよね。山口さんっていうのはもう庭のでお花を育てるのが大好きで、一人暮らし90超えて一人暮らしをしてらっしゃったんですけれども、お花に水やりながら私はお花とおしゃべりするのが大好きなのって言って、今日も綺麗に咲いてくれてありがとう言いながら水をやるんだって言うんですね。で彼女はバスに乗って教会に来るんですけれども、その来る時にお花、この庭のお花を、生の花を取って胸に小さなボトルに水を入れてブローチにして、その水の入ったボトルに花を生けて教会に来られるんですよね。みんなもうすごいこうおしゃれなおばあさんで、この胸のめったに見られないですよね。そんなボトルに花が生けてあるようなブローチ見られないから、で山内さんこれどなしたの言うてこう聞くと、あのな、神様がこんなことさせてくれ、もう何でも神様に結びつくんですね。奥村さんっていうのはピアノを弾くのが大好きで、そののぞみの会というこの集会では毎週このピアノで伴奏していました。安藤さんっていうのは、まあ、しっかりしたおばあちゃんで会計をやってました。もう自分は年だからというので若い人に譲ったんですけれども、若い人は忙しいから病院に誰かが入院したりというと、入院している間にお花を届けるのが会計の仕事だったんですけれども、ハワイの病院はすぐ退院させますから、持っていた時にはもうおれへんわけですよ。で役に立たんと、あんたは誰じゃ、わしがもう一回やる言うてですね、会計まだ引き取って、もう私はもう死ぬまでお金の勘定できる間は会計させてもらいます。皆さんそれぞれ 自分のできることで輝いていたんです。だからもう私は年だなんて言えないわけで、もう90歳以上の看板娘が光ってるわけですからね。だから皆さん、私たちにはそれぞれに託された賜物があるわけです。だから自分に与えられているものは何かっていうことを牧師は気がついて、その人のが何であるかということが分かって、そしてあなたがあなたらしさで輝けるように励ますのが牧師の仕事ですよね。そして皆さんがそれぞれが自分の役柄に気がついて、体を立て上げていく、そういう中で教会というのはこの歩き成長していくわけです。ですから牧師と共に歩むということは、牧師が頑張っているのを皆さんが応援するんではなくて逆ですよね。先生待ってました、何でもしますから言ってくださいって、そういうような形で、牧師が一人でもう走り回るのではなくて、皆さんと一緒に教会を立て上げていくというのがこれから始まる新しい出発です。でもまあ牧師も、まあ、私なんかそうですが、もうなんかこういうええこと言われるとすぐ張り切りたくなるわけです。だからもう私なんか変わったらもうええー、言って自分 がこう勝って出る、なんかこうピンチヒッターで打ってるかと思ったら走ってるし、走ってるかと思ったらボール左にも回ってるし、なんかもうそれで、この何ができてると思って嬉しくなるわけです。で、まあ、先生ようやってくれる言われるともっとおだてられると気に昇るような、まあそういうようなことを牧師の方もしてしまいがちなんですよね。だから大事なのは何ですか？役割を心得るということです。牧師はコーチなんです。コーチは選手ではないです。走るのは選手です。コーチは走り方を指導するものです。牧師は羊飼いです。羊飼いは羊の子供を産むんではないんです。羊の子供は羊が産まんといかんですよ。そして羊飼いはそのお世話をするわけです。だからこのコリントの教会の中で本当に牧者が牧者としてこの管理をする、その働きにそれぞれが管理者として与えられた賜物を用いて励むということが、このパウロのコリントの教会に伝えたかったことであります。で、誰がいいか悪いかというようなことは、それは神様がお定めになるということですね。最後に、このタラントを預けた時に、主人が言った言葉は、忠実な良いしもべだ、小さなものに忠実だったから私と一緒に喜んでくれ、言ってさらに大きなものを任せたっていうことがあります。ゴタラントのしもべにも、ゴタラントを設けたから特別にじゃないです。ニタラントのしもべにも、ニタラントだから特別にじゃなくて、主人がねぎらいの言葉をかけたのは同じでした。良い忠実なるしもべだ、よくやった、あなたは小さなものに忠実だったからもっと大きなものを任せよう、私と一緒に喜んでくれ。それぞれに神様は託したものを持って、使えたものにねぎらいの言葉をかけてくださいます。だから一タラント、自分のタラントは一体何だろう、考えてみてください。あなたに今任されているものは何ですか？まあいろいろありますよね。小さいっていうのも素晴らしいことですよね。あんなに 小さいのに教会に来てくれてる。まあね、ヤジ君なんかそうかもしれませんね。だから本当にそれぞれがそれぞれの賜物が与えられています。もう一人お年寄りで池永茂さんっていう方がいました。池永茂さんっていうのも本当に、この輝いたおばあちゃんでしたね。彼女はご主人が、私がハワイに行った時の2年ぐらいしてご主人が亡くなりました。そしたらご主人はその頃はまだ若かったですね。80ぐらいだったでしょうかね。しげさんは、まだ60代の後半ぐらいだったと思いますが、もうさっさとご主人と一緒に住んでた家を処分して、でもう本当にダイヤモンドヘッドを見下ろせるようなすごいいいところに家を持ってたのに、それをさっさと処分してしまったんですね。で売りに出したというから、しげさん、ご主人と一緒に暮らしてたんで思い出のいっぱいあるとこじゃないんですかってこう言うと、いやそりゃそうやけれども、私は今まで良かったで後ろ向いて暮らすんじゃなくて、これからの方を向いて、自分の人生考えたんや。でその家を売ってどうなさったかというと、教会の道路一つ隔てたところにアパートがあったんですね。そのアパートの一室を買って、自分の家を売ったお金でそこを買って引っ越してこられました。そしてそこで引っ越しをして一人暮らしを始めたわけです。私はもうこれからはこの教会で自分の信仰生活を楽しみたいから、人の世話に並んでもいいところに移りたいというので、道渡ったら教会ですからね。でそこへ引っ越しをして、そしてのぞみの会でいろいろ頑張った、楽しんだわけです。この月曜日はお休みでしたが、火曜日は、火曜日は虹の集いというのがあって、お料理教室とこの聖書の学び、水曜日はのぞみの会があって、そして水曜日はお仕事会があって、スリッパ作りをして、木曜日は祈祷会があって、金曜日はのぞみの会があって、そして土曜日が休んで日曜日、だから週に5日教会、そして5日ともお昼が出るんですよね。だからもう本当に便利で楽しんで、のぞみのこのしげさんはその自分の生涯を、生きたんですね。でそのしげさんは、金曜礼拝の司会をずっとしていらっしゃいました。97歳で亡くなったんですが、97歳で亡くなる、もうほんのわずか前まで彼女は95歳ぐらいはまだ若い時で一生懸命その司会をやってらっしゃったんです。金曜日の礼拝の司会、しげさんの司会が聞きたくて教会に来るような人もいるんですよね。彼女は言うんで、私ちょっと真似できませんが、アローハーリとですね、挨拶をして、皆さん私たちはハワイに住んでてハッピーですね、ハッピーなら賛美しましょうと言ってですね、賛美のリードをするわけです。彼女はがんになりました。でもがんになってすぐにまた戻ってきて司会をしたんです。でもしげさん大丈夫って言ったら、いやもうみんなが待ってくれてるから病院でなんか寝ておりゃせんなんて言ってですね、帰ってこられたんです。彼女は自分の役が何であるかっていうことをこの心得ていて、みんながどんなに楽しんでくれるかいうことを知っていて、それで教会の体を支えていきました。そうなんです、私たちがみんなそれぞれ与えられている賜物があって、それを表すことがどんなに喜びかということに気がつき、それによって教会が立て上げられていくっていうことの楽しさをみんなで知って、あ、教会へ行ったらこんな風になるんやいうようなことを心得ていったわけです。その後そのアパートに引っ越してきた巻木のメンバーが何組もいました。しげさんの真似したわけですよね。 今4組ぐらい、4家族ぐらいがそこのアパート入っていますけれども、そこで楽しんでいます。北教会が今度山本先生を迎えてどんなふうにこの歩んでいくか、応援団になるんではないんです。お手伝いになるんではないんです。先生とを中心にしながらキリストの体を立て上げていくために、自分は一体どんな賜物があるか、どういう形で教会に関わることができるか考えて、良い準備をして先生をお迎えすることができたらいいなと思います。お祈りをしましょう。恵み深い天のお父様、どうぞあなたの御前にそれぞれ委ねられたものを持って、忠実なしもべをよくやった、私と一緒に喜びなさい言われるような歩みを作り上げていくことができるように助けてください。イエス様の名によって祈ります。
感謝します。礼拝を感謝して賛美をお捧げしたいと思います。新聖歌の392番、392番の、主の愛の長うちにという賛美をお捧げしましょう。 それでは、今から献金の時をお伝えしたいと思います。献金は、神様に対しての、感謝を表す、その、心を捧げる、ものです。ですから、もし献金の袋がですね回っても、その意味がよくわからない方、あるいは、まだイエス様をね、私はわかりませんという方は、その袋が回ってきてもそのまま後ろに素通しで回していただいて全然問題がないのでよろしくお願いいたします。それでは献金の係の方よろしくお願いいたします。
お願いします。天のお父様、皆さん、主をいただきます。今日も愛する兄弟、姉妹ともに、あなた様を礼拝できます。恵みをありがとうございます。本日の黒田先生のメッセージをありがとうございます。明日からまた一週、新しい1週間、共に使わされていきますが、その中で、私たちに与えられた賜物は何かについて思い巡らし、一日一日聖書を読み進めていくことができますように注目ください。今から献金を捧げます。一人一人が喜んで捧げることができますようにお願い申し上げます。またその献金が主の御用のために用いられますようにお願いします。今度の祈りを主イエスキリストの御名によってお願いします。
アーメン。
お立ち上がりください。新世界63番父御子御霊の賛美詩、黒田先生に祝祷していただいて礼拝式を立てていきます。
喜びを持って出かけてまいりましょう。仰ぎ恋願わくは我らの主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と御霊なる神の親しい交わりとが今御前に立つお一人お一人の上に、またリモートで礼拝に参加しておられる方々の上にも豊かに、そして限りなくありますように。アーメン。
どうぞお座りください。歓迎と報告の時を持ちたいと思います。今日は、メッセージを取り付いてくださった黒田先生に、感謝を表したいと思います。どうぞ。 先生のメッセージの中にもあったんですけども、今日星川悦郎さんが、特別ゲストとしてですね、来てくださいました。本当に励まされますし、強められますし、本当に私たちの中にね、喜びがあふれるな、10月で100歳をお迎えになられるということでですね、本当に自分が本当にいつまで教会にこう来ることができるんだろうと思うときに、神様のその恵みをですね、見て、私もそういうふうになりたいっていうふうに思わされます。本当に感謝します、歓迎します。その他に、歓迎してもらいたいなという人はいらっしゃいますか？それでは報告の時を持ちたいと思うんですけれども、修法の方をご覧ください。修法以外にですね、先に報告しときたいという人いらっしゃいましたら、では修法の方からご報告します。本日の礼拝後、パーム上級クラスとドンキー下級クラスを行います。礼拝堂を使用しますのでご協力くださいということです。それから、2階の牧師館のリフォーム工事が、無事完了いたしました。感謝です。で、今ガランドになってるんですけど、できればですね、今の印刷室に一旦運び込んだ、カウンターとテーブルだけは牧先生また使ってくださるということなので、今日戻せたら戻したいなと思ってますので、力自慢の方はどうぞお助けください。それからですね、自習日、1時から、予算総会を行います。祈りを持って来年度の必要が満たされるように、お祈りしましょう。残念ながら昼食はですね、各自で用意してくださいということでございますけれども、来週は総会がございますので、皆さんご出席ください。どうしても来ることができない方はですね、委任状が、入り口に置いてありますので、そちらの方をご記入ください。それから4月の25日1時から、2020年度の、決算総会を行います。これは前年度、今年1年間の、決算を報告する、そのような時となりますので、よろしくお願いいたします。4月の25日の日曜日です。今週の予定は24日水曜日の、午前10時半から祈祷会がございますので、どうぞご出席ください。祈りの課題として、牧師館の改築工事が完了したことを感謝します。牧師館の改修、特別献金というのを今、皆さんにお願いしておりますけれども、そちらの方ですね、ぜひ、お捧げくださいますように。そして私たちの思いをですね、山本先生にも表すことができるようにしてください。山本先生の着任に向けて良い備えができるように、どうぞ皆さんお祈りください。2021年度の教会の歩み予算総会、3月28日のためにどうぞお祈りください。高齢の方、体調の優れない方、礼拝に集えない方のためにどうぞ覚えてお祈りください。世界でのその新型コロナウイルスの感染が収束するように、また教会内で感染が広がらないように、覚えてお祈りください。以上です。ありますか？羊飼い報告の方をお願いします。
すいません、羊飼い報告を行っていただきます。まずは一番の羊飼い報告ですけれども、礼拝のですね、内容については、この通りなんですが、今週の第4週は、森本琴葉姉妹が話をしてくださります。で、次週は野木横姉妹が私をしてくださいますので、お願いください。2番の山本先生の作品に関してなんですけれども、 1番、3月の17日に、女子館の改正が無事完了したことがお感謝します。2番ですね、不要物、今あの2階の会議室の方に置いてますけれども、で、今日ですね、コロナウイルスの理由で必要なものをチェックするとか、あとカウンターとテーブルを混雑します。で、28日の日ですね、予定で、引き取りの告知をしていただきますので、もし、その中であの自分の家庭で使えるかなと思うものがもしあったら引き取ってください。ではそれは来週なので、今日は、そのままの状態で置いておいてください。で、4月以降でですね、金木さん、金木さんに協力をお願いして協力処分をしていきたいと思います。で、3番、日曜日以降、1月8日の日曜日の午後3時から行う予定にしています。北谷先生の知識です。贈答品を準備しております。しおりの発注をさせたいと思います。ページをめくっていただいて、案内状を、そうですね、発送予定にしています。で、オンライン配信の行う予定で YouTube で、URL を配信していきます。本社は、その通りですけれども、ご覧いただけたらと思います。で、4月の4日に、先生、が礼拝参加されますので、ソロモンとか会計に関してですね、引き継ぎをさせていただきたいと思いますので、ください。4番に切ります。2021年度の奉仕分担で少しあの、抜けがあったかもしれません。会計参加を、本土姉妹と京姉妹にお願いさせていただき、ご協力いただきました。ありがとうございます。次、5番ですね。予算総会の、準備ですが、先ほどあった通り、来週の、1時から行います。矢塾は代が理事長で、職場シェアを私と本土姉妹にお願いしております。6番、決算総会ですけれども、近くに5日ですね、行われるんですが、現行締め切りが1月11日で、今日告示をさせていただきました。会計監査が4月の4日、資料印刷4月7日、配布と郵送が18日になっております。このスケジュールを覚えてください。7番の、そんなにつきまして、印刷機については、今後ですね、山本先生の、ご予定、伝道の方法とかですね、それを考えいながら、どのようにしていくか、今ね、ちょっと不具合が生じている状況なんですけれども、検討してみたいと思います。支援卒業費についてですね、アンケートをさせていただいたんですが、その結果を参考にしながら、これも新年度から皆さんとともに内容の改定を進めていきたいと思っています。数時間は当面第2週の恋愛に行っていきたいと思っています。で、子どもの勉強については、今日ですね、開催されて、大人の勉強についても5月からスタートしたいと考えています。4月11日の2回で確認してですね、このスタートを予定しています。で、あと4月11日の日曜日、文山先生が僕と主任主任がありますので、お祝いを通じさせていただきます。予定の確認とですね、これをご覧くださったらと思います。はい。では、会計報告をお願いします。
4ページをご覧ください。例外献金、決定献金、以上の通りです。感謝献金は、めぐみの感謝献金が10件入っております。そして、雑収入としては利息が2円入っています。支出の方ですけれども、一定期の分担金の残金の残りの部分と、東京キリスト教大学への献金、それから、伝道費では、一定期の開拓伝道費の残金を支出することができました。ありがとうございます。はい、あとは、書かれてある通りなんですけれども、特別会計の方は、5ページの方になりますけれども、そちらもご覧いただければその通りです。で、今、リフォームのための特別献金ということで、募っておりますけれども、今の時点で、半分を超えております。本当に感謝です。 で、教会員以外の方からからも、献金が捧げられまして、本当に最初に、リフォームの特別献金するのって聞いてくださった方もいらっしゃいましたし、遠くからお捧げしてくださった方、また、匿名でお捧げくださった方もいらっしゃったので、その方にはちょっと領収書が出せないんですけれども、本当に感謝しています。皆さんが、リフォームのために、お捧げしてください。最初、150万の時に、ひどい、5万30人。これはちょっとと、私は考えてしまったんですね。でも、蓋を開けたら、本当に多くの額を皆さん捧げてくださっていて、不信仰だったなと思わされています。ありがとうございます。まだ31日まで。で、31日までに準備できないという方いらっしゃいましたら、年度が変わってからでも大丈夫ですので、一人でも多くの方が、主の前に、この1年間の感謝の恵みに対する感謝の気持ちの応答として、捧げていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
ね、それでは、これで礼拝式を終わります。12時ぐらいまで、交わりの時間をですね、それぐらいに切り上げていただいて、解散となりますので、よろしくお願いします。